それではですね、今日もですね予定が変更になっちゃいまして私がやることになっちゃいました。ですね、今日はですね、まず最初にですね、主の中にあるというのはどういうことかっていうのをですね確認しまして、でね、最近ずっとこれを受けてるんですけど、まあ、命を流し出すということで、皆さんとですね、私が受けたことをですね、分かち合いたいと思います。まず御霊の中にいるということですが、もう皆さんよくご存知だと思うんですが、パウロの書いたロマ書の1章から8章まで人についての基本的な原理原則がここに示されているんですけど、その8章ですね、8章にをちょっと見たいと思います。ロマ書8章の9節からですね、ここのメッセージでも何度も取り上げられているところですね。命の御霊の原理をですね述べた後ですね、9節からお読みしますと、けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです、とあります。まあ御霊、まあ、プニューマーですね、ギリシャ語でプニューマが、うちに住んでおられるなら、8の9節ですね、私たちは肉の中ではなく御霊の中にいると。これ真面目に考えると非常に難しいんですね。パウロの書いてる原理原則というのはクリスチャンにとっては非常に複雑な原理原則ですね。クリスチャンじゃない人の方が楽でいいですね。原理原則、肉の中に生きてて心は一つ、霊と魂の分裂なんてないですからね。肉の中にあって非常にシンプルでいいんですけど、クリスチャンになっちゃうとパウロのよう書くようになってしまいまして、非常に一見複雑そうに見えます。この複雑なのをねシンプルに捉えられる人はもうその一つの壁、七章の壁を乗り越えられた人ですね。でここの9節もよくよく考えると、御霊があなた方のうちに、御霊があなた方のうちにあるのに、なんで私たちが御霊の中にあることになるのみたいなね、真面目に考えちゃいますと、どっちが中でどっちが外なのみたいな感じでね迷っちゃうところもあります。迷うはこのイエスを信じるとき御霊は、私たちのうちに入ってこられますね、内住されますね。そうするとパウロ流に言うと自動的に私たちは御霊の中にいることになるということになります。もうちょっと分かりやすく言いますと、イエス・キリストとですね契約を結び、まあ、これはまあイエスを主であると告白することになるんですけど、そうしますと私たちは肉の領域ではなく、肉がコントロールする領域ではなく御霊の領域に入るということですね。すなわちキリストのものとなったとこういうことがこの9節からこう書いてあるわけですね。従いまして主と私たちが再臨されたときにお会いしたとき キリストのものとなっているはずですので、お前を知らないということはないでしょうね、多分ね。御霊の中に入っていればね、時々出ちゃうって話しましたけどね。ところが時々出ちゃうんでまずいと、肉がうずいて時々出ちゃうんでまずいんですけどっていう話は昔やったんですけどね。ですからこの 9節が今そういう話なんですけど、もしもキリストがあなた方のうちにおられるなら、体の罪のゆえに死んでいても 霊が義のゆえに生きてますというのが10節ありますね。これ霊ってこれ本当は精霊なんですけどね、英語で読むとちゃんとあの大文字の S になってますんで、ね、プニューマの前にですねちゃんと定冠詞ついてますんでね、あの田川さんがよく、ね、時々おっしゃられますね、定冠詞ついてますね。これあの霊じゃなくて、多分精霊だと思うんですけど、従いまして命の源となっているのはですね、ここに書いてます、義の家に生きてますって書いてますんでね、イエスの十字架によって、私たちのうちにですね御霊が生きてるんですね。そうしますと命の源、ふつふつと湧いてくる私たちの命の源はですね、私たちの頑張るぞというね、頑張るマンっていうのが昔ありましたけどね、リゲインっていうのもありましたよね。最近あんま聞かなくなっちゃいましたけどね、あれを飲んで頑張るぞじゃなくって御霊から出てくるエネルギー、これがあの私たちの元気の源ということになります。これが一つね、あのいいこと、神のエネルギーになりますんでね、無限大のエネルギーを私たちはうちに秘めたということになります。でもう一つ、で12節で、ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってませんということで、これあのよくあの契約の関係でパウロは説明しますのでね、ここはあの肉に対して債務負ってないよという意味ですね、責任何も負ってないと、お前という肉に従う義務は俺たちにはもうないんだぞと、まあ、そういう意味ですね、ここはね。で次がね、この13節がね結構厳しく見えるんですね、この真面目に読むと、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。こんなん読むと怖い、怖いですね。肉に従って生きると私たち死ぬのって話になっちゃいますね、しかし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。この一節ちょっと怖いですよね。これ書いちゃうと頑張って体の行い殺さないといけないのみたいな、ね、話になっちゃいますね。修行僧みたいな話で山ごもりしてこの行いを殺して座禅組んで行かないと死んじゃうのみたいなね、肉に従って生きるなら死ぬって書いてあるけどそうやらないと死ぬのみたいな、そういうことやると本当に死んじゃいますけどね、本当にあの命絶っちゃうことになるんですけど、ここはですね、肉の思いと行いを絶たなければ平安も救いもないんですよとは言わないんですね。逆ですねこれはね、肉はもう十字架にかけられちゃったってガラテヤ書で言ってますね。ですから肉は十字架にかけられたんで、どちらかというと自分で肉を殺すんじゃなくて自分の肉はもう十字架に主と共につけられたということを思いなさいということですね。そうするとふつふつと平安が湧いてきてハレルヤの状態になってくるんですね。この状態を常に確認できますと頑張んなきゃという思いじゃなくってどちらかというと喜びの方が湧いてくるということになります。従いましてこの最初の確認したかったその聖霊の中にいるというのはですね、自分に目を向けるんじゃなくて主に目を向けると、まあ、いつもこれ言ってることですけどね、そのことによって肉の働きがだんだん抑えられてくるということですね。従いまして御霊によって歩むということは主に目を向けて主の御心を知るということですね。主の御心を知るとですね応じずにはいられなくなっちゃいます。応じ方もいろいろありますけどね、最初に行うことは主に目を向けるということです。でそこでね同じ行為でも 全然祝福というのが違っていますね。先週もですね、そこで部長兄弟と交わりしてましたら、とある教会は献金熱心であるという話が出ましたね、日本系じゃない教会ね日本系じゃないんだったらもうあそことあそこしかないじゃんみたいな感じになっちゃうんですけど、非常に熱心になると、しかしね、その動機が重要なんですね。主の御心を知って応えたいということで献金してるんだったら多分祝福多いでしょうね。10円でも祝福多いと思いますよ。じゃなくて、これを多く与えると牧師先生から祝福が多いと言われたとかね、回り回って必ず帰ってきますと言われましたとかねそれで頑張って献金してるとあんまよろしくないでしょうね。本人苦しくなっちゃうと思いますね。奉仕活動もそうですよね。ここでいっぱい奉仕すると熱心なクリスチャンということになって自動的に幸福が訪れるんだということでやってますと、その人多分苦しんじゃうでしょうね。そうじゃなくて、主に目を向けて主の御心を知り、結果的に奉仕活動につながっているということであれば、その人の、心の状態も平安に保たれますし、大いなる祝福も与えられるでしょう。ですから動機なんですね。あくまでそこを間違えるととんでもないことになります。主に対して目を向けているか、自分に対して目を向けているか、この違いは天と地が違いますね。天はもちろん主ですからね。地は自分ですね。自分に目を向けていると地の方になっちゃいますね。で、ガラテヤ書で、メッセージに書いてたかな、ガラテヤ書5の16で、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと書いてますね。パウロすらっと言ってますけど、これね、御霊によって歩みなさいってことは主に目を向けて歩めってことですね。自分に目を向けるなと、主に目を向けて歩みなさいと、主の御心を常に感じるようにしなさいと、もっと言いますと、主につながっている感覚を保てってことですね。賛美の時もそうだと思いますよ。主につながっている感覚がないと、自分が出している声や歌はですね、ドレア太鼓シンバルになっちゃいますね。うるさいだけだと思いますね。主につながっているという感覚、それから御霊に導かれているという感覚があって、それに自分を乗せますと自動的に、非常に美しい、声はダミ声でもね、美しいあった、あ、ま、周りとあったあ、感じで、声が出ると思いますね。ですからあくまで自分じゃなくて主に、焦点を当てるということが非常に重要です。ですからここね、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと言いますけど、まあ、ちょっとこれ言葉を変えますと、私は言います、主の御心を御霊によって狩猟に努めなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと、まあ、極端に言い換えても大丈夫だと思いますよ。そうしますと、いい方向に動きますね。主への信頼が増すとともに、他の人は全く気にならなくなります。他の人とかね、噂とかね、他の人の行為とか何言ってるかとかいうことは気にならなくなります。そこで、ちょっと詩篇の37章を見てみましょうか。これね、それができないと、この詩篇の37編は結構苦しいんですよね。最初の、どこまで行こうかな、9節まで行きましょうか。詩篇37編ですね。ダビデによると、悪を行う者に対して腹を立てるな、正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のように たちまちしおれ、青草のように枯れるのだ、書いてますが、 自分に目を向けている人にとって悪を行う者に対して腹を立てるなって言ってもね、これ結構難しいんですよね。なんで俺こんな真面目にやってるのに、あいつ悪いことばっかりやってるのにって、腹を立てるなって言うのかってね、結構これ厳しい言葉ですよ。我慢しようとすればするほど自分の心にストレス溜まっちゃいます。主よ不平等です、私はこんなに頑張ってるのに、奉仕活動もやってるのに、あの人サボってばっかりなのに、なんで腹を立てちゃいけないのみたいな感じでね、ストレスばっかり溜まっちゃうことになります。3節、主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。サボってる人に目をつけず、教会も全然来ない人に目を向けず、あの人あの人なんだと我慢して主に信頼しろなんつったってね、自分に目がいってる人にとってはこれはこれも厳しい言葉ですよ。やっぱり批判したくなっちゃいますね。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かせる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て、己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。これところがね、主に目を向けると他の人のことはどうでもよくなっちゃいますね。ですからここに書いてある言葉は簡単に実行できるようになります。人が何言おうが全く関係なくなっちゃいますね。私もこの朝のね、学びの準備とかいろいろやってますけど、あんま気にならないですからね、全然。こういうこと言ってもあれなんですけど、楽しんでやってるんでね、気にならないのは当たり前なんですけど、もう5、6年以上やってますけどね、もう全く気にならないですね、他の人が何してようが。これ奉仕活動の一番の原則だと思いますね。頑張ってやってる人はね、やっぱりそれに対して対価も欲しくなっちゃいますよね。あるいはサボってる人に対して追求したくなっちゃいますね。私なんでこんな頑張ってるの、あの人何やってるの。大体教会でうまくいかない一番の理由っていうのは、教会の人たちが自分を見てるか牧師を見てるかですよ。結局牧師見てる人っていうのは自分を見てるんですけどね、牧師に取り立てられたいとかね。主を見てる人は、ね、全く関係ないですね。他の人に何言われようが、他の人が何してようが、牧師先生が何言おうが、これもあんま言っちゃいけないかもしれないですけどね、何言おうが本当に関係ないですね。主だけ見てればどれが主の言葉か判別できるようになりますよ、人を通して。その牧師先生なる人が当てた聖句がですね、主から来たものなのか、その人から来たものなのかもね、判別するようになりますね。教会の中での霊の動きも非常に敏感になりますよ。どういう状態なのか、教会が非常に健康なのかそうじゃないのかも分かるようになりますね。その一人一人がどういう人なのかも見て分かるようになりますよ、そのうち。ですから主に目を向けるってことは、自分の心を健康に保つということも重要で、に対しても非常に重要ですし、他の人との人間関係をきちんと冷静に見極めるということでも非常に重要になります。自分から目を離すという、これがねなかなか難しいんですけど、これができると、コツができると、分かると非常に楽しくなっちゃいますね、教会の生活ね。なんであの人こんなことやってんだろうみたいな感じでね、冷静にね、批判とかね、そういうんじゃなくって冷静に見れるようになっちゃいますね。毎日が楽しく過ごせるようになります。そこで今日次ね、生ける水を流し出す、これがねずっとここ数ヶ月言われてるんですね。非常に重要な今主から言われているテーマだと思います。流し出すってこと非常に重要なんですね。ガリラヤ湖とね、死海の関係とかよく使われますよね。ガリラヤ湖は天から降ってきた水を、ヨルダン川にこう流してますよね。ですからガリラヤ湖は魚が生きてて、生きている湖ですよね。ところが死海は出すとこないんでね、煮詰まっちゃって、生き物生きられないぐらいは煮詰まっちゃうんですね。ですから流し出すってことは非常に重要なんですね。 これちょっと例がいい、例としていいかどうか分かんないですけど、今日も俺賛美してて主からこうどんどんこう流れてくるんですね。流しこっちも流し出さないとこうね、いっぱいいっぱいこうもらっててね、流し出さないとね溜まっちゃうだけですよね。入ってこなくなっちゃいますよね、流し出さないとね、賛美の時もね。でここ2週間私出張で、まあ大きな工場に行きっぱなしだったんですよ。で私が出張した途端真夏日になっちゃいましてねめちゃくちゃ暑かったんですけど、毎日午前午後2時間ずつぐらい現場回ってました。汗だくだくでね。でこう水飲むんですね。水を飲むと汗で流れてちゃうね、びちょびちょで、この辺もほとんどもう水浸しみたいな感じなんですけどね。ですから、体にとってもやっぱりね、取ったら流し出すというのは非常に重要です。心にとってもそうですね、流し出すというのは非常に重要になります。で、最初にねユダヤの7つの祭りっていうのがありまして、これねなんでここ出てきたかと言いますと、最初にこっち言った方がいいですね。ヨハネの7章の37から39、ここから見ましょうか。これも有名な聖句なんでもう皆さんご存知だと思うんですけど、ヨハネ7章、イエス・キリストの言葉です、ヨハネ7章の37節。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれてなかったからであると、まあ、ここから来たんですけど、祭りの大いなる、祭りの終わりの大いなる日っていうのはねにイエスはこの言葉を言われました。静かに言ったんじゃないですよ、これちゃんと書いてますように、立って大声で言われた、叫んだんですね。立ってね、みんな注目しろっていう感じでね、立って、叫ばれたわけですね。祭りの終わりの日ってこれね。で、ユダヤの祭り、春の祭りと秋の祭りにがありますけど、これはもう完全に予言ですね。この祭りが、起こったこと、それからこれから起こることを示しています。で、春の祭りは、まあ、キリストの初臨ですね。最初にどこかあったな、こっち見せた方がいいかな、ここの裏にありましたね確かね裏返す、あ残ってましたええー最初に杉越の祭りあった、ここから始まるんですね、杉越の祭り、もちろんキリストの十字架ね、十字架、それから、種なしパン、あったあった、十四十五、ちゃんと書いてあるな、種なしパン祭り、これ杉越から1週間経って、まあ、清めの期間ですね、主の流された血潮によって流された期間ね、それから、7週の祭り、初穂祭、あったあった、これですね、復活ね、キリストの復活、それから50日後のこれペンテコステね、聖霊のバプテスマ、ここまでこの予言ね、祭りによる予言は成就してます。その後来るであろうのが今春ね、今度秋の祭りね、トランペットね、ラッパの祭り、大嫌いな大観覧の反とかね関係してるかもしれないですね、大好きな景気とも関連してるかもしれないですね両方ともラッパと関連してますからね、まあ観覧とか景気と関係してるんでしょうね、あそこのトランペットね、ラッパの祭り、それから、食材の日ね、贖いの日、贖いの祭り、みんなが正しいと、クリスチャン、キリストにあるものは正しいとされる日ですね。それから最後カリオの祭り、これは、 まあ、レビ記にありますけどね、アラノで過ごした、エジプトを出てアラノで過ごした40日間、あ、40年間、40日でじゃないな、40年間を、忘れないようにと、それから子孫に伝えるようにということで主がこれをやれというふうに、命じたものですね。で、カリオの祭りというのは主の再臨があり、千年王国に入ってからの話ですね。今私たちアラノにいますからね、カリオですね、私たち今カリオにいますね。千年王国に入った時、カリオの祭り、これだけはやるように実は言われてるんですね。ですから、あ、地上にいた時は苦しかったな、カリオだったなっていうのを見ながら感謝するんですよ。千年王国に入った時に、ゼカリア書14の16に書いてますよ。ゼカリア書14、16、主の日の予言ですけど、エルサレムに攻めてきたすべてのためのうち生き残った者は毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために持ってくる、書いてますね。予言があります。カリオの祭りはきちんとやられるんですね。主の日に、主の日が、主の後、主の日の後ね、千年王国に入ってもカリオの祭りはきちんと行われます。で、このカリオの祭りっていうのは、ここに、月書いてないな、あ、秋って書いてますね。大体、ま、10月ぐらいですか、今の西暦って言いますか、今の月に直しますと、まあ、10月ぐらい、すべての収穫が終わった後になされるんですね。ですから、その大いなる収穫、まあ、豊作に対する感謝というところもあるんですね。まあ、私たちが収穫されて、麦と一緒ですからね、私たちね、収穫されて、実ってないと困りますけどね、まあ、収穫されてね、でそれに対する感謝というのも込められています。で、その年に、実った小麦、小麦って言いますか、収穫に対して感謝するとともに、次の年の収穫をも祈るということで、水をね、ここで水と絡んでくるんですよね。時期の豊作のためのね、雨を十分に降らせてくださいという祈りもここに入ってくるんですね。カリオの祭りに関しては、ですから、ここの修法にちょっと書いたように、ここの実際というところですね、人々はシロアムの池から水を汲み、賛美と踊りをしながらその水を神殿に運び捧げたそうですってありますけど、次の年のですね、まあ、豊作 を祈るために、まあ、実際に水をですね、シロアムの池から取ってきて、まあ、神殿に、かけると、まあ、そういうこともやったようです。そこでですね、この大いなる終わりの日っていうのはそのクライマックスですね。カリオの日のね、このさっきのヨハネの福音書に戻りますけど、祭りの終わりの大いなる日っていうのはそのカリオの祭り、来年の雨もよろしくお願いしますと言ってる時に立ち上がって大声で言われたんですね。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。ですからカリオの祭りっていうのは、水と密接に関係してたんですね。この言葉によってピンときた人も多分いると思いますよ。カリオの祭りでね、水と関係してますね。ですから41節このことが出てきてますね。またある者はこの方はキリストだと言った。 このイエス・キリストの言葉に刺されて、この方はキリストだと言える人も出てきたんですね。まあもちろんイエス・キリストはそのことをご存知で、したがってわざわざ立ち上がって大声で叫んだんですね、この言葉を。誰でも渇いているのは私のもとに来て飲みなさい。私たちが救われる前も一緒で、みんなあの荒野にいましたんでね、この時は乾いてんですね、荒野にいたんで。ですからこの言葉に刺されたんですね。ですから41節にあるように、この 方はキリストだと証しできるものまで出てきちゃったんですね。で、今カリオの話しましたけど、神殿、千年王国の神殿というのは実はまた水と密接に関係してるんですね。それがあのエゼキエル書の47章1から12ですね。エゼキエル書をちょっと見ますと、彼は私を神殿の入り口に連れ戻したということは、あのエゼキエルがですね、見つかりによってこの神殿を見せられるんですね。将来来るであろう神殿を見せられるんですね。でそこはどうなっているかというと、見ると水が神殿の敷居の下から東の方へ流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。その人は手に計り縄を持って東へ行き、一千九人を計り、私にその水を渡らせると、それは足杭まであった。彼がさらに一千九人を計り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千九人を計り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに一千九人を計ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の声を、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に連れて、川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の 両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った、この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところはどこでもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる、ね、これがイエス・キリストが再臨された後にできるであろう宮殿、あ、神殿を示しています。水ですね。水が流れていくんですね、どんどん東の方に。でどんどんどんどん大きくなっていく。でその両岸には、生き物が生い茂り、中にいる川もですね、生きるんですね。生きた水を流す川ですね。ですから これを踏まえて、もう一回じゃあヨハネに戻りましょうか。主が言われた言葉、さっき37節見ましたね。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと。その次38節、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。私たち神殿ですよね。御霊がいらっしゃいます。イエス・キリストがいらっしゃいます。私たちは神殿ですから、川が流れるんですね。千年王国の神殿と一緒です。そのことをイエス・キリストはここで言ってるんですね。聖書が言ってる通りですよ。ここにイエスが言われた通り、聖書が言ってる通り、エゼキエルが示した通り、私たちというその心の底にある神殿から生ける水の川が本来は流れるんですね。この川は英語で読むと複数形なんで川川なんですけどね。ドクター・ルークも昔、おっしゃってましたけど、ここはあの複数の川川ですね。 本来はちょろちょろっと流れる川じゃないですね。主はそんなにせこい方じゃないですね。さっき見たでしょ、かなり深いですね。洪水のようになって流れるんですね。一本ちょろちょろっと流れますよじゃないですね。本当は洪水のようになってですね、複数の川がとなって本来は流れるんですね、我々は。で、この命の水がですね、まだその命の水を飲んでない人々に新たな命を与えると。ですからここのですね、イエス・キリストがここで言われたことはですね、私たちそのものがここの仮用にある、まだね、残念ながら仮用状態でね、荒野の状態ね、荒野にあって水を流し出す神殿であると、神殿なんだよと、それが神の御心であるということをですね、イエス・キリストはここで叫んで言ったんですね。非常に短い言葉でね。もちろんここに書いてますように、イエスはまだ十字架を得てなかったんでね、この時は、御霊はまだ来なかったんで、もちろんイエスが十字架につけられた後ですね、こうなるということをですね、おっしゃったんですね、イエス・キリストは。で、ここまでは分かりました。ですから我々は命の水を流す器として主に用いられるということまで分かりました。じゃあ主が求めておられる命を流すということはどうなのかということを考えてみたいと思います。第一コリントですね、第一コリント この第一コリント15章の36から38、ピックアップしてますけど、これが命の水を流す一つのコツとなります。愚かな人だ、これはですね、ちょっと前から読んだ方がいいですね。35節から読みますか。 15章の35節。ところがある人はこう言うでしょう、死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ、あなたの巻くものは死ななければ生かされません。あなたが巻くものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになりますとあります。ここにちょっと共同訳の例をメッセージの方に、書いてます。まくものは死ななければ生かされません。あなたがまくものは後にできるからではなく、麦やその他の穀物の種粒ですとなってるんですけど、共同訳の方はですね、37節はあなたがまくものは後に、なんかダブってな、後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒ですというふうに書いてます。これただのっていうのはギムノスっていうギリシャ語なんですけど、まあ、裸とかそういう意味ですね。で、何が言いたいかというと、私たちが命として巻くのはそこまでなんですね。種も単なる種しか巻けないんですね。あとどう育てるかは主なんですよ。ですから巻く前にですね、色をつけてですね、この人は預言者にしようとかね、この人は弟子訓練でに来てもらって教会に奉仕を捧げる立派な人にしようとかね、そういうね、色つけちゃいけないですね。裸のまんま、あとは主に任せると。私たちは巻くだけですよという態度が必要なんですね。そうするとその人がまあ立派な、奉仕者になったとしても、あいつは俺が育てたんだってことは絶対ならないですよね。これがね、命の水を流すコツですね。その何かをですね、自分に返ってくるんじゃないかっていう期待をして何かやるんじゃないですね。ですからね、一番いいのはね、無意識にやっちゃったってやつですね。それが一番命の水を流した時ですよ。そうじゃないとですね、人間からはいろんな水が 流れてます。命の水じゃなくってね、残念ながら古い人からは命の水じゃなくって憎しみの水とかね、憎しみの川とかね、悲しみの川とかね、不平不満の川とかね、流れちゃうんですね。だいたいこういう風に言うだろうと思ったでしょ皆さんねいつもだいたい似たようなこと言うんで、流れちゃうんですよ残念ながら。古い人からは、命からはね、命の水を流したいんだったらね、新しい人からしか流れないですね。すなわち御霊からしか流れないんですよ。私たちの古い体って何にもいいもんないですからね。ですから御霊にね、どう流していただくかになっちゃうんですね結局ね。御霊に命の水をですね、洪水のように流してもらうためには、私たちが与える種に勝手な肥料を与えたり、勝手に剪定をしようとしたりしてはいけないということになります。私たちができるのは誠までね。そこでここに書いてますように、重要なのは自分の心を見張るってことですね。箴言の4の23にあります。これがね、最も重要になります。あんた動機何なのってやつですね。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く、心から湧きます。命の水は、ただし残念ながら古い人もいます。肉はまだ残念ながら十字架につけられてるけど生きてます。古い人から流れるのは苦い水です。私たちが流したいのは命の水です。ここに書いてあるよね、命の泉はこれから湧くと書いてます。したがって力の限り心を見守らないといけないですね。流したい時に動機が問題になります。主を見て流してるのか、自分を見て流してるのか、それによって水は天と地ぐらい差が出てきますね。毒水になるのか命の水になるのかぐらい差が出てきちゃいます。まあ、結局はね、一番流してるのは多いのは口からっていうのが多いんですけどね、口によって相手を傷つけたり不快な思いをしたり、しますんでね、その人の命を枯らせたりもしますんでね、まあ、そこが一番重要なところなんですけどね、ですからここの賛美もだいぶ雰囲気変わってきました。ここ半年ぐらいね、去年ぐらいから徐々に変わってきて、ここ数ヶ月またえらい変わってきたんですけど、例えば、まあ、前回のメッセージでも言ったんですけど、まあ、多分使徒行伝に起きているようなことはもう起こるようになると思いますよ。癒される人も多分出てきます。重要なのは、ほらここは命が流れてるぞ見てみろなんてことにならないようにしないといけないですね。あれはもうあくまで結果ですからね。ここの教会が誇るようなことにはならないようにしないといけないですね。ここは注意しないといけないですね。一番いいのは、ここの教会の名前が全く世間に知られずに命を流してたということですね。それを受け取った人がどこから来たんだろうということぐらいで、KFC という名前も世に全く出ないということが理想的です。そういうふうになるといいなと思いますね。ですから皆さんも一緒だと思うんですけど、ここが大きくなることなんで誰も期待してないですよね。献金が増えて今の超低空飛行から脱しようなんて誰も考えてないですよね私も考えてないですけど、あんまなくなったら、まあ、その時解散かなぐらいしか思ってないんで、KFC っていう名前がですね、その辺でささやかれるようになればいいななんて何にも考えてないですからね。そっちの方が私嫌ですね。 KFC に行くと、癒されるぞなんてことがね、言われないことを私は祈ってますね。 なんか知らないけど変な賛美がたまたまつけたコンピューターから流れてきたら知らないうちに癒されてたっていうのがいいですね。で、あのサイトどこだっけで探そうと思っても探し出せないとかねなんかねそういうパターンが一番嬉しいですね、私にとってはね。ということで、最後結論ですね、今日は詩編の84編を取りました。まあこういうふうになりたいですね。84編の5節、なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、主に目を向けているとこうなりますね。自分の心に、シオンへの王子ができてきます。天と常に直結していることになりますからね。賛美の時の天と直結しているというのは同じですね。その心の中にシオンへの王子のある人はなんと幸いだろうと。彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。どんなところを通っても泉の湧くところ、もちろん命の泉の湧くところとするんですね。主に目を向けてシオンへの王子が常にある人ですね。祝福が大いにあると思いますよ、そういう状態になれたら。そういう状態にですね、なりつつあることを感じますが、今は非常に微妙な時期だと思います。非常にセンシティブな時期ですね。主はですね、以前にも変わらずですね、私たちに近づいてくださってます。私たちが主に近づこうとしたわけじゃないっていうのは前回も申し上げましたが、そこで なぜですか主よというふうに非常に悩んだ時期があったんですが、主はですね、変わりなくですね私たちに近づいてくださってます。今日も感じた方は多かったと思いますけど、それに、その御心にですね、応えたいなと思いますね。そのためには自分の目をですね主に向けると、自分に向けないと。教会のためなんて全然ないですからね。全ては主の栄光のためですから、心にですね主恩の王子を常に設けておくということはポイントです。そのためには主に目を向けると、自分に目を向けないと。結果的に古い人から流す苦い水じゃなくって御霊から流れる、私たちの中にある神殿から流れる命の水を流し出すということに心がけられます。それでは皆さん賛美をして、また大いに主の命を楽しみましょう。